主にある兄弟姉妹の皆様、おはようございます。その後いかがお過ごしでしょうか。9月に入りまして残暑も和らぎ、秋に向けて気温も徐々に下がってくるものと思われます。そんな気候や気温の変化をはじめとしまして、環境の変化や状況の変化に合わせまして適応順応していくことも今の私たちには求められているのではないでしょうか。ことにこの長引くコロナ禍の世の中にありましては、私たちは従来のやり方ではなかなか前に進めなくなっています。ある意味柔軟性を持って新しい生活様式を受け入れることも必要なのではないでしょうか。言うなれば変化への適応力、順応力、危機への対応能力、言い換えれば柔軟性、もっと平たく言えばアドリブであります。柔軟性、アドリブ。さて、主イエスは言われました。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。私たちは従来のやり方、すなわち古い皮袋にのみ固執してしまっては、思うように前目に進めなくなるかもしれません。場合によっては柔軟性、フレキシビリティを持って新しい生活様式や変化を受け入れるなど、新しい皮袋が必要なのではないでしょうか。信仰的な面におきましても同じことが言えるかもしれません。固いコチコチの頑固な信仰ではなく、神の御心に身を委ねることができる、いわば柔らかい信仰が求められているのではないかと思います。以前こんな話をしたことを覚えていらっしゃいますでしょうか。あの森永製菓の社員募集に一人の青年が応募し、入社試験で面接を受けました。部屋を入って着席するなり、試験官の一人から、では我が社の CM ソングを歌ってくださいと促されました。すると青年は勢いよくこう歌い出しました。チョコレートチョコレートチョコレートは、ここまで歌った彼ははっと気づきました。しまった、これは森永じゃなくて競合会社の明治の CM だった。腹水盆に帰らず、なんと彼はそのまま続けて強引にこう歌い続けたのであります。チョコレートは森永。その面接会場がシーンと静まり返ったことは言うまでもありません。肩を落としてその場を後にしたこの青年のもとに、後日思わぬ電話がかかってまいりました。森永製菓の人事担当者からの電話でした。ぜひ我が社へ来てください。我が社は急激な変化に対応できる、適応できる、柔軟性のある危機に強い人材を求めております。なんと森永製菓内定の電話でした。アドリブの勝利、柔軟性の勝利ではないでしょうか。日本の伝統芸能である能の達人世阿弥は各言ったそうです。達人とは決して失敗しない人ではなく、失敗をした後も動じず、むしろその失敗を生かしてさらに絶えなる舞を舞える人のことである。つまり能を舞っている最中に、例えば持っていた扇子を落としてしまうこともあろうかと思います。猿も木から落ちる、工房も筆の誤りというわけです。しかしながら達人たるものは、その失敗にも動じることなく、むしろ扇子を落とした失敗もまさにアドリブで舞に取り入れ、さらに絶えなる舞を舞ってしまうということであります。ちょっと想像してみてください。能の達人が手を滑らせて持っていた扇子を落としてしまいました。素人であれば頭が真っ白になりますが、達人は機転を利かせて動じずに、私のセンスはどこへやら、こんなところにありましたなどと、その失敗をも前に取り入れ、 さらに絶えなる舞を舞い続けるというのであります。私たちの人生にも同じことが言えるのではないでしょうか。いや、それ以上に私たちの人生、すなわち信仰生活には危機を好機に変えてくださるお方、主が共にいてくださるのではないでしょうか。そんな主の愛と配慮の中で、ぜひ私たちは霊的な柔軟性、霊的なアドリブをこそ聞かせていきたいと思います。ちなみにこれからの説教で眠くなる可能性のある方々にあらかじめお伝えいたします。どうぞ遠慮なさらずに、主の大いなる恵みのうちにゆっくりとお休みください。ただ複数でお聞きになり、そこでついこっくりしてしまい恥ずかしいと思われた方、周囲の方に居眠りがバレそうになった時は、そこで諦めたり開き直ったりしないで、ぜひそのこっくりしてしまった首をそのままゆっくりとお回しください。首の体操というわけです。そう、それこそ究極のアドリブではないでしょうか。あなたのこっくりを首の体操にしていただければ幸いです。まあ、その際は周囲の方々も愛と許しの眼差しで温かく見守り、あくまでも首の体操としてその居眠りを受け止めていただければ幸いです。ちなみに私たちの信じる神様もアドリブの効く柔軟性のある神様なのではないでしょうか。旧約聖書の自力救済から新約聖書の恵みによる救済への大転換がまさにそうであります。そして極みつけは、神様ご自身、私たち人間を救うためになんと神であることをおやめになって人にまで成り下がってくださった。これ以上のアドリブがあるでしょうか。そんなアドリブの効く柔軟性のある恵み豊かな神様の御言葉を早速いただきましょう。さて、今朝の箇所は、その昔は五兵二魚、五兵二魚と呼ばれ、現在は五千人の給食などと呼ばれております箇所で、イエス・キリストがわずか5つのパンと2匹の魚で5000人の人々の空腹を満たされたという、あの奇跡が記されている箇所であります。実は何を隠そう、この奇跡4つの福音書すべてに記されているのであります。マタイ14章、マルコ6章、ルカ9章、そして今回お読みしましたヨハネの6章であります。それだけこの5000人の給食という奇跡は弟子たちにとってインパクトが強かったということではないでしょうか。さらに言えば、この奇跡はそれだけ重要なメッセージを含む出来事だったということではないでしょうか。ちなみに今朝の聖書箇所のヨハネの福音書6章の10節後半にはこう記されています。そこで男たちは座った、その数はおよそ5000人であった。なお5000人という群衆の数を記すことにおきまして、他の共感福音書の並行箇所はそれぞれこうなっています。マタイでは、食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。マルコでは、パンを食べたのは男が5000人であった。ルカでは、それは男だけでおよそ5000人もいたからであるとなっております。つまりどの箇所も男性だけで5000人という計算の仕方であり、その背景には古代により顕著な男尊女卑の風潮が見えているのではないでしょうか。ですから厳密に言えば、女性や子供を含めれば場合によってはその倍以上、すなわち1万人ぐらいの群衆だった可能性もあるわけです。これから徐々に天高く馬肥ゆる秋、食欲の秋を迎えることになりますが、この時の群衆はまさにそんな食欲において大きな困難、危機を迎えておりました。そこで主イエスは、彼に期待し彼に付き従っていたそんな大群衆に対して、決して霊的にのみならず 肉体的にも心配をされたのであります。聖書には、人はパンだけで生きるのではない、人はパンだけで生きるのではないとあります。パンだけではないと言われているからには、霊的な糧のみならず、パンすなわち肉の糧もそれなりに必要だということが言われているのではないでしょうか。故に主イエスは群衆の食欲や肉の糧の必要の心配をもされているのであります。5節、イエスは目を上げて大勢の人の群れが自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もちろん今から2000年前の古代にコンビニがあるはずがありません。仮に1店舗セブンイレブンガリラヤ店があったといたしましても、一度に5000人分いや1万人分の食事を用意するのは不可能ではないでしょうか。ところで十二弟子の一人ピリポはこう言っています。7節、めいめいが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。1デナリが当時の1日の労働賃金だと言われておりますので、大きく見積もって1日1万円だとすれば、約200万円の食料費ということになります。ですから仮に大型外資系スーパーのコストコガリラヤ店があったといたしましても、今度は金銭的に経済的に非常に厳しいと言わざるを得ません。ちょっと大げさに言えば、まさにここに壮大な食料危機の問題が勃発しているのであります。そんな最中、ある情報が飛び込んできました。5つのパンと2匹の魚ならある、5つのパンと2匹の魚ならあるというのであります。まあ、より正確に言えば、貧しい人々が常食としていた大麦のパン、小石サイズが5つと、ガリラヤ湖でよく取れる通称ペテロの魚、いわゆるセントピーターズフィッシュでしょうか、日干しの魚が2匹あるというのです。実はこのヨハネの福音書にのみその5つのパンと2匹の魚の出所が明記されております。そしてどうやらそれは一人の名もなき少年のお弁当だったようなのであります。8節から9節をご覧ください。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんな大勢の人々ではそれが何になりましょう。ここでちょっと立ち止まってみましょう。ペテロの弟アンデレが主イエスのもとへ5つのパンと2匹の魚を持つ少年を連れてきたようでありますが、まあ、せっかくいい線言っていながら最後の一言が極めて残念ではないでしょうか。アンデレはこう言っています。しかしこんな大勢の人々ではそれが何になりましょう。まあ、正直ここでアンデレは不可能ですよねと言っているわけです。ちなみに彼のお兄さんペテロはかつてあの不良のガリラヤ湖、魚が一匹も取れなかったガリラヤ湖で、でもお言葉通り、しかしお言葉ですからと言って、まさにしかしの信仰で自分の常識や経験を超えて主イエスの可能性、神の全能性にかけていったのであります。そして実際に大量の奇跡を得ています。それに対しまして弟アンデレはこの時残念ながら兄のようなしかしの信仰ではなく、まさにそれとは対極の真逆のしかしの不信仰を発揮してしまっているのではないでしょうか。果たして私たちはアンデレを責められるでしょうか。同じような状況になった時に私たちがペテロのしかしの信仰を発揮できるとは限りません。場合によっては幾度音にアンデレのしかしの不信仰を表明してしまうのではないでしょうか。だからこそこのような奇跡、5000人の給食の出来事は4つの福音書すべてに記されて、私たちクリスチャンが聖書通読の際は少なくとも4回は読めるようになっているのかもしれません。この アンデレの姿は心を映す鏡、聖書に映し出された私たちの姿そのものなのであります。しかしながら主はまさにそんな弱さを持つ私たちの危機を、私たちの思いをはるかに超えて好機へと変えてくださるお方なのであります。何度か申していると思いますけれども、私の大好きな言葉に Man's extremity, God's opportunity Man's extremity, God's opportunity 人間の危機は神の好機である、人間の危機は神の好機であるという言葉があります。つまり私たち人間が危機に瀕する時こそ、神様が働いてくださる絶好の機会なのだということです。それゆえに危機においてこそ、試練においてこそ、挫折においてこそ、私たちのしかしの信仰が、しかしの信仰が求められているのではないでしょうか。さて、かのナポレオンは、世の辞書に不可能の文字はない、世の辞書に不可能の文字はないと言ったそうです。しかし残念ながらそうではなかった。つまりナポレオンの辞書に不可能の文字があったということは後の歴史が証明しております。むしろ私たちは、私たちが頼る主の辞書に不可能の文字はない、主の辞書には不可能の文字はないと言うべきではないでしょうか。ところで、不可能を意味する英語の impossible、 impossible、 ちょっと手を加えますと全く違う意味になります。 I と M の間にアポストロフィーを入れ、 M と P の間に半角スペースを入れてみてください。不可能を意味する英語の impossible、 ちょっと手を加えまして I と M の間にアポストロフィーを入れ、 M と P の間に半角スペースを入れてみてください。そうしますと I'm possible、 I'm possible、 すなわち私はできるという言葉になるのであります。 Impossible から I'm possible。 ちなみに I'm possible、 私はできるとは自分ができるという意味ではなく、ここでの主はもちろん、ごめんなさい、ここでの神、私は主であり神様のことであります。この I'm possible の私はできるとは、自分、例えば野口よしやはできるという意味ではなくて、むしろここでの私というのは主であり神様のことであります。そんな主は、神様は、私たちの不可能 impossible において I am possible、 私はできるよと言ってくださってるのであります。人にはできないが神にはできるということではないでしょうか。繰り返しになりますが、主の辞書においてこそ、神様の辞書においてこそ、impossible、 不可能の文字はありえないのであります。なぜなら神様は全知全能なるお方でありますから。主にあっては、神様にあっては、全てのことは I'm possible、 すなわち私はできることなのであります。ゆえに御心ならば、主は、神様は、私たちには、私たち人間には impossible、 不可能と思えるようなことをも I'm possible、 私はできるよと言って、神様は私たちの思いを超えてそれを実現してくださることがあるのではないでしょうか。今度のコロナ禍を通して、私はまさにこれでもか、これでもかというほどに自らの弱さ、無力さを痛感させられております。また決して科学は万能ではなく、医学も完璧ではないということをまざまざと見せつけられております。しかしながら、その一方で、私たちクリスチャンはそんな私たちの弱さに、私たちの思いをはるかに超えて力強く働いてくださるお方がいることをも知っているのではないでしょうか。コリントビテの手紙第2 12章9節、コリントビテの手紙第2 12章9節、しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。主は私の力は弱さのうちに完全に現れると語っているのであります。この意味におきまして、私たちは自らの弱さ無力さを感じる今だからこそ、その弱さ無力さに力強く働いてくださる主にこそ期待してまいりたいと思います。私たちの不可能を、私はできると言われるお方、全知全能なる神様のもとへと持っていきたいと思うのであります。私たちのインポッシブルを、 I am possible、 私はできるよというお方のもとへと持っていこうじゃないでしょうか。ところで、主が、神様が大きな御業をなされる際、往々にして神様はそれを単独ではなさらずに、あえて人を用いられることがあります。例えば、出エジプトというあの壮大な救済の御業を成し遂げるにあたりまして、神様はあえて口の重い、おそらく吃音で悩んでいたモーセを用いられたのであります。あるいは、その約束の地への途上、前には航海、後ろにはエジプト軍という危機に、航海を割って道を作られた時にも、神様はわざわざモーセの手や、その手にあった杖を用いられているのであります。主がお入り用なのです。主がお入り用なのです。まさに主は、神様はその御業を成し遂げるにあたりまして、私たち人間を用いられることがあるのではないでしょうか。この五千人の給食という奇跡の御業、壮大な食糧危機回避におきましても、一人の人間が用いられました。ただそれは、十二弟子の一人でも、聖書に名を残している聖書的有名人でもありませんでした。まさにそれは、無名の一人の少年だったのであります。自分の少年時代のことを思えば、私は自分のお弁当を誰にもやるかという思いで、手で覆い隠しながら食べていたことを思い出します。しかし、この聖書に出てくる少年は、旺盛な食欲を抑えつつ、主イエスから教えられた与える愛の精神を発揮したのでしょうか。自分の大切なお弁当、すなわち5つのパンと2匹の魚を弟子たちに、ひいては主の前に差し出したのであります。それが男性だけで5000人、女性や子供を含めれば1万人ぐらいいたであろう大群衆の前では何にもならないとは考えないで、ただただ自分のできること、ベストを尽くしたのではなかったでしょうか。私はつい計算して、5000人、1万人を前に、わずか1人分のお弁当である5つのパンと2匹の魚が何の役に立つだろうかと思ってしまいます。焼け石に水ではないかと考え、差し出すことに躊躇するのではないでしょうか。しかしながら、そんな時、私たちの主の働き、神の全知全能を私たちは全く考慮していない、計算に入れていないのではないでしょうか。民数記11章23節、民数記11章23節、主はモーセに答えられた。主の手は短いのだろうか。私の言葉が実現するかどうかは今わかる。主の手は短いのだろうか。主の御手は決して短くない。いや、それどころか、それは屈指御業を紡ぎ出してくださる大いなる御手なのであります。丸谷信也先生というクリスチャン臨床心理士は、真の自立とは全部自分でやってしまうことではなく、できることは全力でやりつつも、どうしても自分にできないことは思い切ってできる方、神様に任せられることであるとお話ししておりました。その意味で言えば、むしろこの名もなき少年はまさに真に自立した信仰者だったのではないでしょうか。彼は少年でありながら真に自立した信仰者だった。彼は自分にできることとして、自分のお弁当としてのわずかな食料を最終的には主の前に差し出しているのであります。そしてそれ以上の 自分にできないことはまさに I'm possible、 私はできるよと言ってくださる主にこそお任せしていると言って過言ではないのではないでしょうか。これが信仰的な自立の姿勢なのであります。私たちがこの無名の少年に学ぶことは決して少なくない、小さくないのではないでしょうか。大切なことは、私たちの賜物をたとえそれがわずかなものであったとしても大いなる御手をもって屈しき御業を成してくださる I'm possible、 私はできるよと言ってくださる主にこそ思い切って差し出すことではないでしょうか。そうしますときに主は御心にかなって私たちのわずかなものを用いて私たちの想像を絶する大きな大きな御業を成し遂げてくださることがあるのであります。今朝の箇所の続きを見てみましょう。10節から13節。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り感謝を注げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。ここで5つのパンと2匹の魚を見て、これしかないと不平不満を漏らした弟子たちとは対照的に、主イエスは感謝を捧げてからそれらを群衆に配られると、人々は十分食べて満腹したというのであります。この事実から私たちは後ろ向き否定的な不平不満は何も生み出さないということがわかります。そしてそれに対しまして主がまさに弟子たちとは逆に感謝して分け与えられたように、前向き肯定的な感謝感激の姿勢は奇跡をも生み出すことを私たちは覚えたいと思います。そして私たちは日々前向きに喜び祈りつつ感謝の毎日を送りたいものであります。テサロニケ人への手紙第1章16節18節。テサロニケ人への手紙第1章16節から18節。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。最後に、私がこの5000人の給食の奇跡を読むたびにいつも思わされることをシェアしたいと思います。ことに気になりますのが、ヨハネの福音書であればこの6章の11節この部分であります。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。このくだりはどうも最後の晩餐、ひいては主の食卓を彷彿とさせるのではないでしょうか。感謝を捧げて分け与えるということや、パンと杯ならぬパンと魚が出てくることであります。そして最も興味深いのは、その際人々は十分食べて満腹したという事実であり、よくわからないのがその余りで12のカゴがいっぱいになったということがあえて記されているということであります。私はこの5000人の給食はある意味象徴的に私たちの礼拝ことにその中心である主の食卓の姿を指し示しているのではないかと推察しております。すなわち私たちは主の食卓において主の十字架と復活の御業を改めて覚え、その結果として与えられている救いの恵みを受け取り直して改めて霊的に満たされる。ああ、私は救われてるんだ、天に国籍が与えられてるんだ、たとえ死んでも生きるのだということを確信して、まあ、いわば霊的な余裕をいただくのであります。霊的に 満腹になる、満たされる。そうしますときに、私という器、あなたという器は主の救いの恵みに満たされていきますので、今度はそれが満ち溢れ、やがて周囲に流れ出していく。私たちは自分が満たされるだけでなく、周囲の器を満たす存在になっていくということなのではないでしょうか。それがもしかしたら12のカゴという聖書の完全数で象徴的に表されたキリスト者の恵みの分かち合いの姿なのではないでしょうか。愛や喜びを分かち合う姿であります。おそらくあの5000人の給食の場面で余ったパンは無駄にせずに必要な方々に分かち合ったはずであります。ぜひ私たちの礼拝における主の食卓をそのような主の食卓にしようではありませんか。そのためには主の食卓において、まずは主の成してくださった主の十字架と復活に意識を集中させる必要があるのであります。説教が終わってほっとしている場合ではありません。むしろ主の食卓でこそ救いの喜びを爆発させ分かち合いの原動力といたしたいと思います。一刻も早く教会堂での礼拝が再開され、共にそんな主の食卓に預かりたいものであります。最後に改めて覚えたいと思います。私たちの歩む主の道という旅路は決して順風満帆続きではありません。いや、むしろトラベルにはトラブル、危機や試練、挫折や問題が後を絶ちません。まさに今コロナ禍で主の道が大変な状況になっています。しかしながら、そんな時私たちは一体どうすべきなんでしょうか。チョコレートチョコレートチョコレートは森永の精神で、危機をこそ好機に変えてくださる主に期待していきたいと思います。そして I'm possible、 私はできるよと言ってくださる主、わずかなものを私たちの想像を超えて大きく用いてくださる主にこそ、私たちの2匹の魚と5つのパンを、あなたのレプタドーカ2つを、私の1タラントを思い切って差し出そうではありませんか。あの少年のように。一言お祈りをさせていただきます。御在天の恵みと御霊を私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き名を賛美し、その屈指御業を褒めたたえます。9月に入って気温も下がり、季節の移ろいを感じます。しかしその一方で、依然として私たちは地球規模の脅威としてのコロナ禍のただ中におります。教会堂での礼拝も5ヶ月以上ともに行えておりません。心身ともに、いやそれ以上に霊的にも困難を覚えている私たち一人一人に、主よ、助けの御手、救いの御手を差し伸べてください。と同時に、あなたは大変な中にも私たちに目を留めてくださっておりますことを改めて感謝いたします。どうかそんなあなたの御業を見極めることができますように、私たち一人一人に霊的な目、信仰の目をお与えください。このコロナ禍の大変な中ではありますが、こうしてオンラインという形ではあっても礼拝ができますことを心より感謝いたします。どうか主よ、私たちのこの礼拝を受け止めてください。私たちは今さまざまなことができなくなり、まさにインポッシブル、不可能のことを多く感じます。しかしながら、私たちの信じます神様、あなたは全知全能なるお方であり、 I'm possible、 私はできるよと言ってくださるお方です。どうか私たちの不可能、インポッシブルなことを、 I'm possible、私はできるよと言ってくださる全知全能なる神様、あなたのもとへと携え上らせてください。この切なる祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの皆を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。